どうも、アルビのエンターテイナー、粕谷浩二です。2021年5月31日、おまけ配信です。どうぞよろしくお願いいたします。さて、どうでしょうかね。皆さん、お元気ですか？調子はいかがでしょうか？緊急事態宣言、延長ですね。なるほど、そうですか。もう、喋ることもないぐらいね、そうですかって感じですけど、緊急事態宣言が、東京都など含めまして、延長していたりもしまして、で、また、まん延防止等重点措置、あったりもしまして、世の中まだまだ、まだまだ開けませんけれども、まあね、変わらずにできることをできるだけやれることをやっていこうということで、僕らこのプロジェクトワンサイズのポッドキャスト三色丼ぶり更新ペースはそのままに、今回のおまけ配信も別撮りリモート収録でお送りしてまいりたいと思います。なんかね、明けない夜みたいだよね。いや、ほんと、ずーっとこうだからね。もう一年以上。ずーっとこうだから、なんかこう、疲れもね、みんな溜まってると思うよ。かくいう僕もね、なんかそのコロナ疲れ、めちゃくちゃあるような気がする。けどね、けど、もう少しでも楽しいことをかき集めてやっていきたいと思っておりますので、なんとかね、このポッドキャストを聞いている時間くらいは、のんびりと、ぼーっと、心穏やかに過ごしていただければなと思います。いやー、しかしね、ついにですよ。ついに、これ、音でどれだけ伝わっているかわかりませんけども、ついに、粕谷浩二、引っ越しました。おめでとうございます。ありがとうございます。引っ越しが完了しております。いやー、どんくらいの時からみんなに発表してたのか忘れましたけども、まあ多分4月ぐらいから、まあ1ヶ月以上前から、もう引っ越すんだっていう話を始めましてね。で、でもまあいろいろとさ、ほら、僕もこうやってこのプロジェクトワンサイズでは表に出る人もやっているわけですから、まあいろいろなところ自分に配慮して、詳細はね、なかなかお話をせずにやってきましたけども、いや、しっかりとちゃんと段取りしてまして、ついにいよいよ引っ越しが完了しております。はい。今は新居からお送りしております。くー。いや、もうね、第一言目。で、とにかくお伝えしたいのは、いい。いいよ。いい。ほんとね、もうね、この、ここ、新居。新しい住まい決めた時の、まあ、いろいろ条件はあってね、その条件に合っているところで、まあ、お部屋はもちろん探したんですけども、その条件には入れてなかったけれども、ものすごく大きなこの部屋を決めたポイントの一つとしては、おしゃれ。おしゃれっていう言い方がいいのかどうかわかんない。まあ、かっこいいでもいい。あのね、何せね、みんな、一度は憧れるであろう、コンクリート打ちっぱなし系ですから。お部屋がコンクリート打ちっぱなし系ですよ。壁がね。なんか、まあ、カテゴリーとしては、デザイナーズマンションですね。いや、マジで、いい。すごく、その、もう、内見に来て、で、正直、 かっこいい、おしゃれなところが、ピンときちゃったって思って、で、すぐ決めちゃいましたね、この部屋ね。いいよ。だからね、で、あ、そう、でね、結局、契約をして、で、引っ越しが完了して、で、今はこの部屋でも住み始めてるわけですけども、住み始めると、思ってたのと、ちょっと違う不便さに気づく、みたいなことよくあるじゃない？なんかその、ね、実際、家具を入れてみたら、なんか想像してたよりも狭くなっちゃって、とか、あとなんかこう、ね、その、デザイナーズマンションとかではイメージとして、こう、デザイナーズでおしゃれ、かっこいいとかがあるけど、なんか機能的に使いづらい不便みたいな、そういうことがあるってよく言うじゃない？よく言うじゃない？でね、僕は実際住み始めてみて、正直に言うよ。もうこの、ポッドキャストリスナー、どんぶりちゃんには、ほとんどのことを正直に言っているから、ここでも一番正直なことを言うけど、いい。すごくいい。もうね、気分はずっと上がりっぱなし。で、またね、その、ね、現実的なことを言うと、その、ゴミの収集日とか、まあ、いろいろこう、一から調べ直したりね、ゴミの、なんていうの、出し方の雰囲気？なんかこう、その地区のさ、その地区の雰囲気ってあるじゃない？なんかこう、ね、なんかこう、みんな、誰も口にはしないけども、この地区では、こうしておくべき、みたいなさ。そういう暗黙のルールみたいのもあるじゃない？そういうのも、なんとなくこう、過ごしながら、伺ってね。で、ああ、そうだよね。やっぱここはこうしておくのがこの地域のルールだな、とかっていうのを一つ一つ構築しながら、やっておりますけども、もうね、少なくとも部屋の中、今、すごい気に入ってるし、で、その住んでいる地域的にも雰囲気割と良くてね。乗ってます。すごくいい。それではね、引っ越しの話ももりもりとお話はしていきたいんですけれども、カスヤがこうして引っ越したんだっていうお話をのんびりしていても、僕の今の相方である、ムーブマンで活躍していく、あんこ大好き声優平井まさゆきの魅力を、僕が一人喋りをしているだけじゃお伝えできないので、今回はちょっと形式考えまして、平井さんと別のリモート収録の平井さんとやりとりをする感じで進めてみようという構成にしております。なのでね、まずは、もう、別のリモート収録済み、自宅からお送りしてくれる平井さんの声、トークを、いつものレギュラー配信でやっている、所長のコーナーのように、僕は実際、事前に聞いてはいません。データ、平井さんから、できましたって送ってもらったのを受け取って、で、まだ全然一回も聞いてないけれども、初めてみんなと聞きながら、平井さんとやりとりをする、そういう構成で、ここからお送りしてまいりたいと思います。それでは、一回聞いてみよう。一回平井さんの声をここで聞いてみましょう。それでは、自宅で収録済みの平井さん。あれ？平井さん？平井さん。
どうも、皆さん、こんにちは。あんこ大好き声優、平井まさゆきです。カスヤが、引っ越し終えたってことでね。お疲れ様。
お疲れ様です。
そうだね。で、なんか、カスヤから、なんかちょっと、質問があるみたいなんで、ちょっと、それに答えていきましょうか
質問
ね。
なんかしたっけ？
なんか、どんぶり？三色丼にちなんで、あん丼ってどう思う？っていう質問がね、カスヤから来てまして。 どうなんですかね。どんぶりちゃんもどうですか。あんどんぶり、あんどんぶりでいって出されるっていうね。僕はありだと思いますね。
あり？
うん。だって、まあ、おはぎもあるし、
あ、
まあ、あんトーストもあるし、
あ、
あんこプラス炭水化物ってめっちゃ合うと思うんですよ。
うん。
だから、まあ、特にその流れで、あんどんぶりどうぞって出されたら、ああ、いただきますって僕は食べてみようと思いますね。
マジか。ね、
ただね、思うに、その、あんどんぶりの需要ですね。ニーズがないって思うのは、
量だと思うんですよ。あ、違ったか。
うん。
量。
僕はね、結構、あんこ食べる方なので、あんこ消費率は高いので、まあ、出されても、どんぶりで出されても、あ、美味しくいただきますけれども、多分、普通の一般のご家庭で、その、消費量的に、あんどんぶりっていうぐらいの量を出されても、食べられないんじゃないかなっていう。だから、やっぱりその、まあ、小分けにした方が、あ、ついつい手が伸びて食べちゃった、みたいな、てへぺろみたいな感じだと、まあ、消費しやすいとは思うんですけど、食べやすいとは思うんですけどね。うん。でも、ダダンって、丼で出されちゃうと、いや、そこまで食べませんよ、私は、みたいな。僕は、みたいな感じで。多分、それであんまり、ニーズ的には、喜ばれないんじゃないかなとは思いますけどね。
へえ、う
ん。だから、まあ、僕的には、その、なんて言うんですかね。半殺しのお餅に、つぶつぶがね、残ってるお餅に、その上に、あんこをどっさり乗っけたあんどんぶり。いいと思いますけどね。うん。美味しい美味しい。うん。ただまあ、それはそれとして、まあ、カスヤ引っ越したんで、
うん、
カスヤにもね、ちょっと質問をぶつけていきたいと思います。
ぶつかっていきたいと思います。
カスヤ、引っ越し、お疲れ様っていうことで、この引っ越しについて、ちょっといくつか質問していきたいと思います。
急に棒読み感出てきてるけど。
なんか今回ね、その答えをカスヤに喋ってもらいつつの、引っ越しスペシャル回にしていこうっていう感じでね。
うん、
そうなんです。では、早速、引っ越しにまつわる質問、その1。その部屋に決めた、決め手、何でしょう？
はぁ。
ね、なんかデザイナーズマンション、コンクリート打ちっぱなしのね、っていう風に、まあ聞いているわけなんですけれども、なんでその部屋に決めたのか、その決め手を知りたいよね。例えば、まあ僕だったらちょっと騒いでも、なんだろう、あんまり響かないだったりとか、うるさくしても下に響かない、上に隣の両隣の部屋の人にまあ迷惑にならないかなって思って、あ、コンクリート打ちっぱなしかって思って決めるのかなって思いますけれども、カスヤは、まあそれなのかな？もしくはまた違う理由で、ただ単にこう部屋の形が気に入ったりとかね。うん。なのかなって思ったり。うん。ちょっと知りたいですね。うん。では、これは一旦カスヤにお返しするのかな？そうなのかな？うん。うん、わかった。じゃあ、それでは、一旦カスヤに戻して、返答をお願いします。
ごめんね、平井さん。もうちょっと喋っちゃったんだよね、冒頭でね。でも、まあ、そうか。だから、コンクリート打ちっぱなしの部屋に決めて、 た理由が知りたいのかな？その部屋に決めた理由が知りたいのかな？ちょっと具体的にどっちだったかわかんないけど、いや、ほんとね、僕が、この、引っ越すときに、新しい部屋を探すときに、重要視するポイントっていうのを、いくつか出してて、で、それを、不動産屋さんとかに伝えてたんですよね。で、その、条件的には、結構いくつもあったんだけど、前の部屋で、6年も過ごしてみたことも含めて、その出してた条件的に、ある程度こんぐらいの広さは欲しいとか、で、2階以上がいいとか、あと、洗濯機を室内置きできるところがいいとか、フローリングがいいとか、いろいろなこう条件をね、出してはいたわけ。だけど、その中で、その条件に見合ったお部屋をいくつかこう出してもらってたんだけど、結局どれもまあまあ一緒なわけですよ。ああ、想像した通りぐらいだな、みたいにはなるわけね、結局ね。で、じゃあこの出してる中ではこれかな、みたいなことを考えたときに、もう一個、僕はすごく強めに意識してたのが、木造は無理。で、RC、軽量鉄骨みたいのは、ギリギリ許容範囲内だけど、できる限り鉄痕がいいですみたいなことを言ってたんですよ。で、それは、ほんとね、平井さんほど騒ぎはしないけども、でもそれこそね、ポッドキャストを対面収録するときとかは、の声で喋るわけだし、だから、その少なくとも建物の構造的に鉄痕が大事っていうのは僕の中ではあったのよね。で、結構さ、みんな、全員、その同じ建物に住んでいる全員が気にしなければそれはそれでいいのかもしれないけど、やっぱ足音、普通に暮らしている生活音が、近所の人に騒音だと思われてしまうとかぐらいだと、お互いめちゃくちゃ気を使いながら住むことになるじゃない？それはね、やっぱ堅苦しい、息苦しいところがあったから、だから、鉄痕がいいですね。普通に、テレビの音も普通に聞こえるぐらい大きめにしていて、で、普通にお話をしていても近所からうるせえなと思われないぐらいがいいなっていうのを条件探してて、で出てきて、いくつか候補を見ていた中で、明らかに、あれ？この中だとこれ一択じゃない？っていう物件があったんですよ。それがここなの。で、何せ、その条件もろもろが整っていたこともあり、で、プラス、内観、壁が、コンクリート打ちっぱなしのおしゃれさ、ありますよね、みたいなところがあって、条件がもろもろ整った上で、かっこいいおしゃれなコンクリート打ちっぱなしの部屋、良くない？いや、もう出会いじゃない？って思ったんだよね。だから、結果条件はもろもろあるけど、それにプラスして、すべての条件をクリアした上でここに決めた理由は、そう、コンクリ打ちっぱなしでかっこいいおしゃれだったからだよね。うん。いや、ほんとね、この部屋は、彼女連れてきたい。女の子を連れ込みたい。あ、連れ込むって同意の上でだよ、もちろん。でも、そう、ここで、人を呼びたい。ちょっと自慢げに。人を呼びたい。みたいなことを感じられるいい部屋だなってピンときたんだよね。うん。だからほんと感覚になるけども、うん。いい。って思ったっていうのが、すごく大きな理由よね。うん。いや、マジでね、いいよ。今回ないしは次回ぐらいに、お写真、軽くあげますけど、いい感じ。 そう、だからあと、あれだね、内見で、実際に部屋に入ってみて、5分、10分、って、ここにこれを置いて、で、こっち向きでこう座って、で、こういう風に暮らしてとかをイメージしてたら、ムクムクムクってこう、いい、すごくいい、すごく良さそうっていう気持ちが盛り上がったんだよね。だそこが、僕、ほら、持ち合わせている想像力あるじゃない？と、ピタッと噛み合って、うん、ここだって思えた。今、うんこって言った？あ、言ってないか。うん、ここだって思えたっていうのが、すごく強い理由だね。ここに決めた理由はね、そういうところがある。
はいはい。はい。うん。ああ、やっぱね。そうかね。うん。そうだよね。それが決め手か。まあ、って僕はなんて答えてるか知らないんですけれども。
別のリモート収録だからね。
でも何かしら、カスヤなりのね、理由を答えてくれてるはずなんでね。うん。あ、そっか。そうね。後で聞いとくね。うん。そうね。でもやっぱり、こう、決め手っていうものは、これだって、なんか、僕の場合は結構、その、内見してみて、ビビッと来て、あ、やっぱりここがいいなっていうところをね、まあ、具体的な理由もそうなんですけど、雰囲気、その部屋の匂いだったりとか、なんだろう、この部屋は合いそう、合わなさそう、みたいな、直感に近いところも判断材料になってますね。
すごい同じようなこと言ってたね。
振り返ってみるとね。そうね。では、じゃあ、質問二つ目、その二、行ってみましょうかね。コンクリート打ちっぱなしってことは、
そればっかかよ。
多少騒いでも大丈夫ってことなのかな。でも逆になんか湿気だったりとか、なんか湿度高そうみたいな日当たり悪そうなイメージもあるんですけど、その点どうなんですか？ちゃんと防音というかできてるんですかね？
防音できてるわけねえだろ。
生活環境的にもいい感じでしょうか？そのあたり知りたいです。やっぱりね、実際見てみるのと暮らしてみるのとでは違うわけですから、まあ暮らし始めてみて数日経ってると思うんで、なんかこれちょっと思ってたのと違うみたいな、あ、思ってたより良かったみたいな点をね、聞かせてもらえたら嬉しいな。それではカスヤに戻します。
いや、ごめん、本当に平井さん。ごめんな、本当に平井さんの喋りを事前に聞くことなく、所長でお送りしてますから、僕がもう事前に喋っちゃってることを後追いさせる形にしちゃって、本当に申し訳ないなって思いますよ。恥ずかしい思いさせてごめんね、平井さん。でもね、そうそうそう、その、さっきも話した通り、条件的に、木造とかだと、まあ、話し声とか近隣のことを気にしていろいろあれだからっていうのもあって、鉄痕を選んでるっていうのがあって、平井さんがやたらこう、コンクリート打ちっぱなしの方を言うけど、平井さんコンクリート打ちっぱなしって分かってるかな？特別ね、そのデザイン面以外、コンクリート打ちっぱなしのことには、そんな大きな変わりってないんだけどね。でも、そう。で、もう一個さっき言わなかったところで言うと、このね、その不動産屋に物件探しに行って相談している時にも条件としてわーって話してて、で、その生活音とか、あと話し声とか、っていうのがめちゃくちゃ気になる、こちらが気になる、または近隣の方が気になるみたいのが嫌なんで、鉄痕がいいんですよねみたいな話を伝えていたわけですよ。で、その上でその不動産屋さんが、まあ、なるほどそうですかと。で、この前、後にね、僕が入ることになるこちらの物件はペット可なんですよつって、で、まあ ペット飼わなくてもいいんですけど、こちらペット可の物件で、それを考慮すると、実際そのお部屋でペットを飼っていらっしゃる方も入っていらっしゃるので、ペットの鳴き声とかが多分聞こえると思いますと。カスヤさんにも聞こえると思います。で、カスヤさんの話し声とかも、もしかしたら多少、その外にも、ね、聞こえるかもしれませんよと。ただ、お互い様なんで、そういった意味では、さほどこう、トラブルにはならないでしょうね。みたいな話があって、なるほど、そういう考え方もあるのか、つって。だから、ね、そう、僕の耳には、この同じ建物内のご近所さんで、鳥さんを飼ってるお部屋がね、あるみたいで、結構、壁を伝ってというよりは、共有スペース、まあ、廊下とか、で、その、玄関扉の隙間のあたりとかから漏れ聞こえたりするっていう感じだけども、鳥さんの声が聞こえてます。なかなかね、いいもんだなと、まあ、うちの鳥さんではなくて、よそ様の鳥さんですけども、鳥さんの声が聞こえてますね。そういった意味で、音的には、別に防音とかではないですよ。その普通の住居ですからね。普通の、まあ壁は多少分厚めではありますけども、まあ特別、その防音、歌、楽器 OK とかの物件とはちょっと違うんで、そこは違いますけど、まあいい感じだなとは思っていますね。うん。鳥さんの声が聞こえる生活、悪くないなって。思ってますかね。で、あとは、すごいコンクリート打ちっぱなしにこだわるから、そこでなんかあるかなって思うんですけど、そうね、住んでて、今のところ、まあ、梅雨に入る頃、時期ですけど、まあ、密閉性は高めだと思いますね、本当に。なので、まあ、エアコンとかをつけますから、さほど、困ることもないけど、うん、まあ、なんか、そんな感じ。でもね、なんかその、地下室とかでもないんで、なんか、びっくりするような、湿気だったりってこともないですよ。その、先入観。コンクリート打ちっぱなし。に対する先入観が強いね、平井さんね。で、あと窓を開けますから、換気、通気、風通しもできますしね。過ごしやすいですよ。すごくいい、過ごしやすい。うん。あ、ちなみに、照明がね、普通の蛍光灯じゃないのよね。これはいつか話そう。でも照明がね、照明もおしゃれなんで、ね、そういった意味では、部屋の明るさ的には、まあ、コンクリ、壁がコンクリのね、グレーというか、の色なんで、白い壁のお部屋よりは暗く感じますね。ただ、アルビノアであるカスヤコウジ、まあ、ヴァンパイア族に近い習性を持ってますから、暗くて、何ら問題ない。そんな風に思ってます。次の質問こそちょっとコンクリ打ちっぱなしから離れてほしいけど聞いてみようかな。
はい。戻ってきました。はい。僕に。はい。ありがとう。そうなのね。やっぱり、そういうことなのね。やっぱり？いや、意外とそうなのか。まあこれも、まあ、後で聞かせてもらいます。そうね。やっぱり実際住んでみてから分かることっていうのもあるよね。うん。あ、そう。それで三つ目。これね。まあ、ちょっと二つ目と質問似てきてはいる、似てきちゃうかもしれないんですけれども、収納ってどうなってるの？そう。それが知りたいんです。
なんで？
ええ。 なんかデザイナーズマンションってすっきりしてるイメージでね、なんかこうスタイリッシュな感じなんだろうと、なんかドラマとかでねそういう部屋を見るとあかっこいいかっこいいって思うんだけれども、実際収納ってあるの？いや、あったらあったで、え、どういう風に収納ついてるのかな。押し入れっていうわけじゃないよね。まあ、クローゼット的な、もしくはなんかそのなんだろう、やっぱりそういう収納がなくて部屋に棚とかタンスみたいなクローゼット的なのを設置して使うのかっていうのがちょっと気になってます。実際これも生活してみてどう使うかみたいなね、うん、気になっちゃうな。そうなので、またカセヤにお返しします。
そうねそうね、そうそうそう、だから結局、木造建築とか畳とかのお部屋ではない、まあ洋室、和室ではなくて洋室なので、まあ呼び方は僕もね、具体的にどういう住み分けがあるのか分かんないですけど、まあ押し入れではないですねそうですね、押し入れではないです。で、収納はね、そう思い出したね、あの前住んでた旧居は収納がなかったんですよね、ほぼほぼね、だからあのハンガーラックを置いてそこに上着とか衣類をかけてたりもしたし、うん、なんかもろもろそのしまうものもコンテナボックスに入れて積み上げて部屋の中に置いてあったみたいな感じではあったから、確かにね、前住んでた部屋はね収納がなくてね、それは、あ、収納がないんだなっていう特徴の一つではありましたけどね、今回の新居は収納あります。そうそうそう、ほんとね、あのクローゼット的な、衣類をかけられる、うん、まあハンガーポール的なものがついてて、で、まあサイズ的にもまあまあ広いので、いろいろ物をしまっておける収納がついてますね。あります、ありますよ。なのでね、結構僕あの実家が一回こう建て替えというか取り壊しをした時とかに、僕の持ち物を基本全部持ってきたのよね、この一人暮らしの部屋に。で、過ごしていますから、なんかその、まあ、例えば卒業アルバムとか、卒業文集とか、そういう、なんか幼い学生時代の思い出とかも全部持ってきてしまっているので、物はまあまあ多いんですよ。なのでね、まあ、その、引っ越すさなか、どこに何をどうしまってどういう風にレイアウトしようかなとかっていう考えてはいましたけども、でも結果ね、十分ぴったり収まってて、で、あと動画とか写真に写り込んでるのをちょっと見かけた人もいるかもしれないですけど、僕はスチールラックをね、使ってるのね。うん。で、そのスチールラックももちろん持ってきてて、で、収納スペースにしまい込むものはしまい込みつつ、まあ、日常ちょいちょい使うものとかは、まあ、言い方的に無理やり良くするんだったら、見せる収納的な見える形でスチールラックに並べて収めておくみたいな、そういう感じにもしているところはあるよね。うん。だからね、タンスとかはもう持ってないんですけど。そう、だからタンスもさ、結局タンスも、多分和室だよね。和室に置く衣類等をしまうものが多分タンスだよね。で、 ヨーダンスっていう言い方もあるから、だから、ヨーダンスはヨーダンスなのか。でもあれが、まあ、いわゆる、設置型の衣装棚。なんて言うんだろうね。あれなんて言うの？洋風のタンス。タンス。そうそうそう、タンスね。まあまあ、そのね、タンス的なものないですけど、ハンガーラックとかを使って、だ結局、使ってる、その、家具、家材は、前住んでた部屋からそっくりそのままほぼ持ってきているので、置いてあるものはそんな変わってないですね。でも収納があることもあり、で、部屋のスペース自体もちょっと広くなったこともあり、前の部屋よりも広くなった、すっきりした、みたいな感じはありますね。まあ、デザイナーズマンションへの先入観がすごいけど、でも確かにそれはあり得る話でね、収納ないってことはまあありえたけど、今の住んでる部屋にはあります。よかった。平井さんの質問そんなんでいいの？ まあ、いい年した大人だからね、お互いね。気になるところってそんなところなのかもしれないね。ね、平井さんね。
はいはい。へえ、あ、意外とね。意外とって。そうなのね。あ、やっぱり、イメージってあるよね。こう、デザイナーズマンション、コンクリート打ちっぱなし。え？何？石牢？みたいな。石の牢屋みたいな。なんか、いや、
平井さん
デ
ぶっ飛
ザイ
んで
ナー
る
ズマン
な。
ションって言ってるでしょっていう。なんかね。そんなね、
平井さん
もう、
時々ぶっ
イ
飛
メー
ん
ジ
でん
先
な。
行でね、ちょっと想像しちゃうからね。なんか、それもまたそれでね。ちょっと聞いてみないことには、実際見てみないことにはね、わからない点もね、ありますよね。これもね、また後で聞きます。でね。はい。それで、まあ以上、僕がカスヤの引っ越しについて、気になることを質問話してきました。はい。いやー、なかなかね。引っ越し、人生の一大イベントの一つに数えられてもいいと思うんですけれども、ね。まあそんなこんなでね、僕も、まあ引っ越し、過去何回かしてるんですけれどもね。実はね、僕も引っ越しするんですよ。ええ。実はここでね、発表しますけど、引っ越しをね、この収録終わってするんですけれどもね。
そんなすぐ、そんなにすぐ。
なんかもうバタバタして、まあ、別のリモート収録だし、カスヤにも、ちょっと、どのタイミングで話そうかなって思ってたんですけど、まあ、このタイミングになりました。なのでね、この、僕の収録、自宅収録ブースからのお届けもね、次の6月1日の本配信分で最後っていう形になるんですよ。はい。いやー、もうありがとうね。この収録スペース。何気にね、もう引っ越しして、あ、ここ収録スペースにいいんじゃないか、みたいな
押し入れ。
感じでね、パパッと決めて、いたんですけれども、また次のね、引っ越し先もね、収録スペース、ピンときまして
おし
ね。
入れ。
ちょっとまた引っ越してから試行錯誤して新しい収録ブース、自宅収録ブース2を作っていこうと思いますんでね。またよろしくお願いします。どんぶりちゃんもね、まあ、カセヤも、まあ音変わったりもするのかな。まあそのあたりもちょっと気にしつつやっていこうと思ってるんでね。はい。それでは、今回の平井パートはここまで。お相手は、やっぱり大変だけれども、 引っ越した先の生活を考えるとドキドキワクワク楽しみだな。あんこ大好き平井正幸でした。お粗末様でした。粕谷にお返しします。
いや、なんかよくわかんないけど、平井さんも引っ越すってそんな展開ある？そんな展開あります？いや、いいんだけどね、いいんだけど。そして、まあそのさ、粕谷の部屋に関しては、まあ中澤さんとか平井さんとかが来てポッドキャスト収録をしてたということもありますけども、平井さん家はね、僕一回も行ったことないしね、結局平井さん家がどこなのかもあんまよく知らないしね。いや、だからちょっと僕からいろいろ思いを寄せることはなかなか難しいんですけど、そうなの、平井さん引っ越すの。まあ、結局、緊急事態宣言延長しておりまして、んで、当面まだまだ別のリモート収録が続くと思いますんで、なんか、よくは、粕谷がまだ全然喋り切った感はありませんが、粕谷の引っ越しプロジェクトを食う感じで、平井の引っ越しプロジェクトがもうすぐ済むってことだね。っていうことなんだね。実際その、もうこれをどんぶりちゃんが聞いてる頃には済んでいるぐらいのペースだよね、多分ね。そのさっき言ってた感じだと。で、6月11日分からはおそらく新しい部屋、部屋かどうかわかんない。もしかしたら新しい家なのかもしれないけど、イエーイ。新居に作る平井正幸の宅録ブース、押し入れ宅録、あ、押し入れかどうかでも分かんないな、まあ宅録ブース2から収録されるんでしょうから、なんかいろいろ聞きたいなとは思うけど、なんか僕の方が消化不良なんだけど意外、もう平井さんいつも唐突だからな、いうことが。僕が知らないところで急にそうしてますみたいな感じになるからさ、僕のリアクションベタがバレてしまうじゃないか。対応できないんだよ、そんな急にそんなこと言われても。で、なんで引っ越すの？リコ活？冗談だよ。今ね、テレビドラマでリコ活っていうテレビドラマがやってるからネタとして言っただけで、平井さんのところはまだまだリコ活だとかそんな話は全然ないでしょうが、まあでも、なんで引っ越すのっていうのはシンプルに気になるね。ちょっと、まあ6月1日分はもう別のリモート収録済みだと思うから、6月1日分には間に合わなそうな気もするけども、まあ近々ね、なんで引っ越すのからまた引っ越しについての話をしていきたいと思っております。じゃあね、本当はもっともりもりいろんな粕谷の今回の引っ越しプロジェクトについてお話しする予定だったんですけども、ちょっと度肝を抜かれてしまったので、この超展開に僕がついていけなくなったんで、今回5月31日のおまけ配信は終わりたいと思います。一回、6月1日分の配信、6月1日配信分を撮る前に、平井さんに連絡をしたいと思います。なんだよ、こんな展開ありかよ、平井さんよ。まあね、どんぶりちゃんにはお伝えすることは絶対ないですけども、ちょっとどの辺に引っ越すのかとかね、そのあたりも、一回、あれしよう。一回そういうこと話そう。一回そういうことを共有したいな、と思いますんで、僕の気持ちを落ち着けるために今回はこの辺でお別れしたいと思います。まあ何にせよね、お引っ越しの話、もう今本当に僕は新居に暮らしてて、結構テンション上がりまくりなんで、引き続きこの夏お引っ越しの話もしていくと思いますけど、どうぞ皆さんのんびりと、まあ、もしくは、引っ越しをご検討中の方は、何らかの参考に、引き続き、お楽しみいただければと思います。 以上、今回のポッドキャストおまけ配信お相手も、いや、マジでね、引っ越し先の住まいを探して入居を考えているときに、ああ、平井さんがここ座るでしょっていうシミュレーションをしたりする、そんくらい、ポッドキャストをやっている生活が、もはや続いています。アルビノエンターテイナー、粕谷浩二でした。それでは、6月1日の本配信もお楽しみに。バイバイ。